お疲れ様です。まずは、お茶でも飲んでゆっくりしつつ、ほら、一緒にボードゲームしましょう。ホラボド。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりする。
どうしたそのまま巨匠。
あーだこーだおしゃべりするなっちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
タオリンです。
ケボミです。
イエーイ。いやー、もうなんだかんだ言いまして今回で第256夜、256円に。
あ、ちょうどいい。ちょうどいい。
見頃ですって。
見頃。
わー、綺麗ですね。綺麗な数字。
これが綺麗だという人。
見頃の今回は、久々のカオリンさんが登場ですよ。
お久しぶりです。
何してたんですか、カオリンさん。
何してたか。
ずっと休んでましたけど。
休んでましたね、そうですね。はい、何してたかっていうと、弁護士と話したり、警察に行ったり、警察が来たり、みたいなね。
あれちゃん、離婚騒動で、殺傷ですか。
殺傷
あるある。
なんか最近ありました
けど。だから、妻子がいる人とは付き合わない方がいいよって言ったじゃん。
いや、そんな危ない話分かってないですから。
あ、そうですか。
分かってないですから。
いや、十分今のはそうでした
けど。いろいろあったんですよ。
あ、いろいろあった。いろいろあった。そして今がある。
ある、そうです。
いや、まあ無事でよかったですけど。
いや、本当ですよ。一時無事じゃなかった
です。でもなんか老けましたね。
ちょっとやめてくださいよ。
そのせいじゃない。
そんなことないですよ。
そんなことないよ。ツッコミもなんかもう弱なってるし、なんだ、
そんなことないですよ。
何やねん、カオリンを取り戻すな。
やばいね。ファイバーについてね、
ちょっとね、
その話
したら、疲れちゃって。
もう、後にしてもらっていい？もうその自分の悩みは。ね、裁判の話はまた後ね。これが終わった後ね。
はい。
というわけで、はい、まあ最近どうですかのコーナーですけれども、ちょっとカオリンさんはもう言えないというところで、最近あった出来事をね、私の方言わせてもらっていいですか。はい、前回通常回で告知しました、ホープレスっていうのを早速見てきました。
うん、
ホープレス。こちらはですね、ジェリージェリーカフェ下北沢店水道橋店のオーナー、坂井龍之介さんがプロデュースするクトゥルフを題材にした舞台ですね。こちらですよ、こちら。カオリンさん知らないでしょ。ほら、ホープレス。これはパンフレット。
すごいパンフレットも。
しっかりしたパンフレットですね。出演者としてはですね、舞台版箱女でも出演されていた、劇団聖地ポーカーズの皆さんや、アニメ、獣フレンズや舞台版踏み絵のためにでも有名な元宮かなさんなど豪華キャスト陣による2時間の舞台でございます。
わ
お。それを見てきまして。
はい。
で、これ箱女の時もそうだったんですけれども、もう超ド迫力で、もう自分なんかはもう舞台をですね、まあ元より見に行く勝負ではなかったんですけれども、聖地ポーカーズの演出力に圧巻でした。
へぇ。
あと、物語も多重構造になっていまして、これまあ箱女でもそうだったんですけれども、いろんな立場のいろんな出来事が徐々に繋がっていく展開。これすごく分かった。
いろんな視点があるってことですね。
そうです。で、最後は正直泣きそうになりました。いや、めっちゃ面白かった。
ま
あ、仕事を休んでまでね、有給を取ってまで、まあ見に行った甲斐がありましたね。
有給取ってまで行った。
そうですよ。
素晴らしいですね。
ただね、クトゥルフがテーマになっていますので、ちょっとチュパミさんみたいに知見の広い人の方がもっと楽しめただろうなとね、ちら。
ちら。
ああ、でも確かにね、ちょっとその、クトゥルフのならではのセリフとか、あと、神話生物とか、調べておくと面白いんですかね。
いや、ハイオル混沌がとか言われるわけですよ。ああ、ニャルラとポテフかな、みたいな。
それもウィキペディアで調べて
そう、そういうノリだったんですよね。いや、でもそれでもクトゥルフを知らない私でもめちゃくちゃ面白かったですね。そしてカオリンさんは知らないでしょうけれども、はい、なんとこのパンフレット、これね、はい、かなりしっかりした。
そうですね、思いました。
全国上映映画ばりのパンフレット。パンフレットなんですけれども、この一番最後ほら見て、協力のところででーん、
あら、
ほら、
あらら
ボード、
ほらボードって書いてます。そうなんです。
協力
です。私実は声で出演しておりまして、こちらの舞台。
な なんてことでしょう。
だから私のね、声が途中でやっぱ入るわけですよ。
はい、途中です
ごく大事なシーン。すごく大事なシーン。はい、主人公が、まあ、その乗る電車の直前にですね、はいはい、まあ、駅のアナウンスで、はい、まあ、呼び出しを食らうんですけど、そのアナウンスが私の声なんですよ。
へぇ
ー。でもそんなこと忘れて、もう感情移入してめっちゃ舞台、はいはい、しかも S 席だったんで、めちゃくちゃ前で、ド迫力で見てたら急になんかね、ピンポンパンポンって私の声が入った瞬間にもう、はい、ホッホッって。
恥ずかしい
恥ずかしい、もう、
ね、もう顔がホワって赤くなって。
恥ずかしいね、それは恥ずかしいやつですよ。
いやー、我に帰りましたね。あ、そうだわと思って。
いつの間にそんなことされてたんですか。
あ、以前に下北沢の稽古場にお邪魔させていただいた時に、はい、まあ、うちのタイトルコールをもらって、はい、じゃあ、そのお返しに、その出演ちょっとだけっていうのでお手伝いさせてもらったという形
です。返しだなんて。ねえ、俳優さんですかみたいな。
いえいえ、まあでもさ、ちょっとですから、もう本当に10秒もないぐらいの。
はい、
ですけど、まあ大事なシーンです。
素晴らしいじゃないですか。
記念になりましたね。
記念になりましたね。その結果、この協力の欄にね、コラボで書いていただけて。
はい、ありがとう、手書きでね。
手書きじゃねえよ。ちゃんと
言って。書き出されてる。
いやいや、ボールペンってたまにあるけど、無理やりつけたみたいな。違います。ちゃんとしたやつです。
すごーい。
すごーい。
まあ、聖地ポーカーズの今後の展開もね、気になるところですけど、ねえ、まあ、言って、ボードゲームと舞台といえばですね、バカファイヤーさんのところの、三撃ルーパーも舞台化が決まっていますし、まあ、コンテンツとして新しい展開がこれからも期待できますね。
ああ、そうですね。
で、そういう意味では、まあ、ちょっと舞台とはまた違うんですけれども、知ってます？世界の終わり。
世界の終わり？
うん。
あれですか？セカオワ。
はい。アーティストのセカオワ。
はい。はい。
世界の終わりと、金井誠司がですね、コラボしまして、カードゲーム、パプロツキーズっていうのがですね、なんとファンクラブ会員限定販売で発売されるそうなんですね。
すごいですね。
うん、もう世界の終わりといえば、まあ、嵐に仕上がれなんかでね、ワードバスケットを、
うん、
まあ、嵐の面々と対戦するなど、まあ、ボードゲーム愛好家として知られているんですけれども、その世界の終わりが、いやいやいや、金井誠司さんと、金井誠司って言ったらうちの番組で飲んだくれてバカファイヤーさんの悪口を言う、あの金井誠司さんと、
そこをピックアップするちょっと。
すごいですね。
この市民権を得ていくこのボードゲーム界隈。は
い、
今 ね、一般層もボードゲームについて結構、うんうん、まあ、前向きというか、うん、あ、これ遊んだことあるって一般の人もね、結構言ってくれて、特にハーっていうゲームなんかね。
そうですよね。いろんな人がやられてるし、あと、まあ、何でしたっけ？
ん？
ホリプロの山本愛子さんっていう。
うん、あー、山本愛子さん。あ、それあれでしょ、白坂 P がリツイートしてた。
あ、そうです、そうです。
ありましたね。
そうそうそう、そう、動画で。
タレントの方がね、そう遊ばれてて。まあでもそれは山本愛子さんだけじゃないですよ。いろんな方がもう普通に今、まあ、ベストアットなり、そのハーっていうゲームを遊ばれてるんで、
うん、
いやー、こうなってきたらもう今後もね、まあどんどんと広がっていくんだろうなと。そして舞台なんかでね、また違った形で展開していく。っていうところでこうフックになっていくんじゃないかなっていう感じです。はい。てな感じですよ。全然ちょっと待って。しまみさん。
はい。
自分から広げといてもなんか、なんすか、お尻拭いといてみたいな。
もう今やりきったなって思った。
いや、やりきってないよ。
冒頭でやりきったな。
そう、山本愛子さんの名前出しただけやんけ。やりきってねえよ。早く行けじゃねえよ。行けじゃねえよ。あ、それで言ったら私あれです。最近、花見。カオリーさんも花見 やりました？
あ、お花見やったっていうことはしてないですけど、うん、まあ、桜を見に行きましたね。
ああ、もうだって今、はい、風強いからもうだいぶ散っちゃいましたからね。
散っちゃいましたね。先週なんかはね、ちょうど見頃で。
そう、うちの会社でも。
満開でね。
そう、満開で、ちょうどその職場のね、はい、庭で、うん、みんなで花見ですよ。50人、60人ぐらい集まって。
わお。え、それってみんなこうシートとか引いたりするんですか？
シートは引かないです。もう立ちっぱなしで、もう自分の敷地内なんで、そこにバーベキューセットいくつも出して、でみんなで超高級なお肉を焼いてですね、
はい、
で新人歓迎も兼ねて、
はい、
で私はそこでボードゲームを
成功。なんか昨年も聞きましたけどね、うん、そうなんですね、また今年も、ね、
そうなんですよ、
なんか風の中で、
はい、
でもなんとかなるんですよ、やっぱりみんな浮かれてるから、
うん、
ちょっとボードゲーム出したら、あ、何それって。でも一番の天敵はですね、うん、こんなこと言ったら人間的にどうなんて思われるかもしれないですけど、はい、お子さんです。皆さんが連れてきているお子さん。
お子さん、ね、
社員がね、うん、まあ、その際だけは、はいはい、まあ、会社入っていいということで、はい、お子さんを連れてきてたりするんですけど、はいはい、私別にそんな子供が得意ではないし、なんだったらボードゲームやるときに、そのちっちゃい子に合わせたら、ね、そんなスティッキーだけやるわけにもいかないし、
はいは
いはい、いや、ズームとかいろいろやりたいじゃないですか。はい、だから、ちょっともう来るなと。 近づくな。というオーラを出してね。
なんか、ボドゲなのに和気あいあいとはしてない。
そう。
してない。
まあ、みんなびっくりしますけど。
びっくりしますね。
ちょっともみさん、それはひどくないですかみたいな。でも仕方ない。仕方ないよ。そしたら人数がもう溢れ返るし、何よりも子供はもうなんか、もうむちゃくちゃですよ。だから私実際に遊びましたけど、お子さんを弾こうとしたけど、やっぱちょっと無理で、もうチップとか、そのボードをですね、もう横から来ていきなりブワーって持ち上げて、バンバンとかするわけですよ。
ああ、やりますね。
それが11歳とか12歳でもやるわけですよ。
それは人によるけど。
やめって言ってるのに、つって、僕も入りたいつってバンバン。
ああ。
ちゃうねん。向こう行っとき。お父さん呼ぶよ。
淡々と。
怒ってもらうか、怒ってもらうかって。
淡々と。
怒ってもらうか。
マジだと思う。
でもそういう子はもう一切動かない。ね、ずっと動かない。
もうね、大井さんが気に入ってしまう。
暴君ですからね。
仕方ないからもうね、混ぜましたけど、もう途中もだから一般の大人として、
はい、
もう普通に接しました。遅いな、早せえやとか。
怖い相手に
怖い、
うん、それずるやから、人の見たらあかんやろ。な。
怖い。大丈夫、トラウマ残してないですか？
大丈夫です。めちゃくちゃ喜んでましたよ。そういう時は変にお子さん使いしない方がいいんですよ。
まあね、
うん、そうですね。
ただの人間だという
感じ、はい、で、
はい。まあまあそれで、まあうちの職場的には、ボードゲームがある程度広まった、またね、より広まったかなと思ったら、まあプラスですけど、うん、はい、ただ私はもう疲弊困憊ですね。毎年、毎年この花見の旅に子供とやりたくなりました。
一番前にコマがなくなってないかなみたいな。
そう、めっちゃ確認しました。帰った後も。
アズールのコマ10個くらいなくなってんじゃないかみたいな。
でもあれですよね、なんかあの子供ってでもあの中学生ぐらいまで行ったら、まあ、人によったら全然、だから小1でも大人っぽい人にボドゲできる、
ね、
女子はいいんですよ。
いますよ。
大人ブローとするから。でもう男の子もう、ダメダメもう。
やんちゃですからね。
やんちゃ、暴れる人の手札は見る、ずるしようとするもう。次やったらマジ叩くからって。ね、グーかパーどっちかで行くよって言ってんのに、ギギギギギって言ったから、ポーンや。
はい、大丈夫でしたか？
顔ではないよ。顔ではないけど、手のあたりをパーンって。言うとるやろ言うて。
怖
い。怖ないよ。怖ないよ。まあ仕方ないですね。
うん、まあでも皆さん楽しめたんだね。
まあまあ楽しかったと思いますよ。すね、私のおかげでね。
花見の中、ボードゲームいいじゃないですか。
いやー、花見もあったし、ホープレス、ね、はい、聖地ポーカーズの舞台もありましたし、うん、まあなかなかに充実した1週間でした。
はい。
うん、はい、
カオリンさんと違ってね。
うん、違ってね。
でもこっからですから、カオリンさん。
そうですよ。
そうですよ。もうまたなんかほら、ダブンをね、ずっとここで、
本当
!17 分も話してますけど、
はい、ほんまや。
これカットしてるんで、カットしてるんで、もうかなり短くなってますけど、じゃあこの番組は、
はい、
そんな花見とか、
そう、
まあ、まあ、舞台はいいや。舞台は
裁判とか、
そういう。
そう、警察とかいいんですよ。
そんな話をする番組じゃない。
じゃないんですよ。
ボードゲームと映画を紹介する番組なんで、
そう、
今回紹介するボードゲーム。
はい。
ボードゲームですよ。これはチュパミさんも、私も、これ下手したら今年の一番になるかもしれない。
おや？
今話題のこちら。ダン。クルセイダーズ、ザイウィルビーダーン。イェーイ。クルセイダーズでございます。
クルセイダーズ
、ね、こちらはですね、クラウドファウンディングから製品化に至った作品でして、マンカラシステムを使った陣取りゲームですね。で、マンカラといえば、中近東、東南アジアを中心に古来より遊ばれている伝統ゲームですけれども、はい、ホラボドとしては、純一 S さんの果物集め。
果物集めですね。
とか、まあ、渋さんのペーターと2匹の牧羊犬などでも、マンカラシステムを使ったゲームでしたね。
うん、
で、実は、世界中様々な作品でこのマンカラシステムっていうのは使われているんですよ。
うんうんうん、
そしてこれは、以前のゲームマーケット大阪で私が朝2時間半待機列に並んで、
はい、
初手でトリックプレイさんに開幕競歩で挑み、なんとか勝ち取った、
わお、
今話題の人気作なんですね。
うん、わ
お。でね、私ちょっと話したいんですけど、はい、実際にトリックプレイさんに並んだ時にですね、うん、まあ、その時でも15人ぐらいですよ。もう開幕競歩で行ってももうそれぐらい並んでたんですけど、うん、やっぱ並んでる人ってどういう挙動するか知ってます？
挙動？
想像できます？
なんか、ぼーっとツイッターやったりとか？
違います。
何ですか？
売り切れてないか、こう。 背伸びしてこう。
あ、シュシュ。おー。
そうなんですよ。あの、一列並んでるじゃないですか。
はい。
で、やっぱみんな、自分の目当てのやつ売り切れてないからと。売り切れてたらもう次のとこダッシュでまた行かなきゃいけないから、
はいはいはい、
えー、って背伸びしてみるんですよ。はいはい、でも前の人も背伸びするからちょっとずらすじゃないですか。
はい。
で、その後ろの人もずらすじゃないですか。あれって、多分ブースで立ってる側からすると、すごい勢いで、集中トレイン。
しかも顔いっぱいバージョンですよ。
そう。千手観音みたいな。あれ多分かなりシュールなやつやなんだろう。まあ私もそれやってました
よ。
やっぱそういう、そうなんですね。気になるから、
そうですね。
見るんですね。
見ます。
ツイッターとかやった場合じゃないんですね。
ツイッターをやったりもしますけど、はい、それも情報集めですよ。
はい、
今何々がな、どんだけ並んでるみたいな。
うん、
で、やりながら、でも私やっと変えまして、よかったというね。はい、で、遊んでみたら、まあ面白い。
面白い。
これはすごいですよ。はい、じゃあいつものチュパミさん、はい、お願いいたします。
はい、どうも。クルセダーズはですね、プレイ人数が2から4人、プレイ時間が45分から60分、対象年齢が14歳以上となっております。
はい、ありがとうございます。これね、はい、時間45分から60分、
うん、
結構短めでしょ。
うん、そうですね。この今出していただきましたけど、
これもすでにね、コンポーネントが
からすると、
お二人の目の前にコンポーネントが展開しておりますけれども、はい、これ見た感じだとかなりなんか面倒くさそうとか、
大変
そう
に思いますが、
実は60分以内に終わるというなかなかのライトなゲームなんですね。はい、うん、はい、じゃあちょっとルールを簡単に、まだカオリンさんやってないでしょ。
はい、
チュパミさんはこの前やってめちゃくちゃ面白いって、もう賞賛ですけど、
はい、
そんなカオリンさんにルール説明を簡単にさせていただくと、
はい、
まずですね、プレイヤーは中世ヨーロッパにおいて実在した十字軍、その騎士団長となって自身の部隊を西から東へ進軍させ、異教徒を殲滅、残殺、もとい、回収させていくことが大きな目的となります。でこの大きなメインボード、そしていくつも駒が載っているプレイヤーボードを見るとですね、まあ、いかにも大掛かりなプレイが要求されそうですが、実はそうでもなくて、プレイヤーが手番でやることはめちゃんこシンプル。
うん、
マンカラをするか、アクションタイルをひっくり返すか、この二つです。で、マンカラをする場合は、プレイヤーボードに円を描いて6つ並んでいるこのアクションタイルのうち、1つのタイルを選んで、その上に乗っているアクションコマ、まあ、黄色のね、このアクションコマを全部取って右回りでタイルに1つずつ捨てていく。まあ、まさにこれは果物集めとか他のマンカラと全く一緒です。これが要はマンカラをする状態なんですけど、ただ、このゲームの場合は、他のゲームと違って、アクションコマを取ったタイルに記されているアクションが実行できます。果物集めとか他のゲームだと最後に自分が着地したアクションタイルっていうのは実行されるものが多いんですけれども、こちらは取ったタイルなので、シンプルにやりたいアクションを選ぶだけなんですね。うん、
うん、
そしてその取ったアクションコマの数がそのままパワーとなります。例えばこの移動のアクションタイルからアクションコマを2つ乗ってるんで、これを取ると2パワーで移動しますよ。なので2歩動けますよっていう感じですね。
は
い、
シンプルですね。
うん。で、建築のを取れば、その建築にかかるコストっていうのに合わせてそのパワーが必要になってくるよと。
シンプルですね。
で、マンカラをしませんと。マンカラせずにアクションタイルをひっくり返しますっていう風に選択した場合は、6つのうちのどれか1つのタイルを選んでひっくり返せます。
うん、
で、そうなると、なんとそのアクションタイルで行えるアクションが2種類に増えるんですね。で、それによってより1手番で行える行動が広がって、効率的に動けるようになると。
うん、
ですが、マンカラをしないでひっくり返すということは、言い換えれば1手番しゃがむことになるわけですよね。
うん、
だから、陣取りゲームにおいて1手番っていうのは相当に大きいので、ここは悩みどころです。で、マンカラでアクションをするか、ひっくり返してパワーアップをするか、それを繰り返して最終的に規定数の勝利点チップっていうのは全部なくなったら、ゲーム終了のトリガーが引かれて、全員が同じ回数になるよう手番を行ったらゲーム終了。最も勝利点を取っている人の勝ちとなります。
うん、
うん。
はい。まあ、こんな感じですね。ね、チュパミさん。
うん。
すごく自信満々に、うん、うん、ニコリって今してますけど、じゃあちょっとなぜ面白いのかっていうところに早速入っていきますけれども、はい、このクルセイダーズがなぜ面白いのかはですね、シンプルゆえに重要なアクション選択の種類と順番、そしてジレンマなんですね。うん、ルール説明でも言ったように手番でやることっていうのは非常にシンプルです、
うん、
だからこそ各プレイヤーはフラットにマンカラに集中できるわけですよね、
うん、
でその点より効率のいい動きをできたものこそが勝利するわけです。 あーこのアクションをまずやって、そしたらこっちのパワーがこうなるからそこをさらに実行して、でその後はみたいなね。実はこのゲームには準備段階のランダム配置以外運要素はないんですよ。
おそうなんですね。
だから、まあ、ちょっとアブストラクト的な部分っていうのは大きくて、2ターン先を読むくらいの計算はやっぱり必要になってきますよね、キパクさんね。
そうなんですよ。まあ、2手先ぐらいを読めるっていう見通しの良さっていうのもね、
そう
ですよね。
だいぶシンプルにしてくれてる分集中して遊びやすいですね、他の要素っていうのは邪魔して、でもこれマンからしたら結局どうなるんだっていうところが分かりづらいのも結構あるんですけど、これはテーマ的にはちょっとまあ子供は寄せ付けないぐらい、まあ、14歳以上ってなってますしね、なんですけど実はライトなゲーマーも遊びやすいんですね。
そうなんですよ。この荒々しい筆のタッチからは想像できないくらい、この荒々しい十字軍からは想像できないくらい、ライトなゲームなんですよね。
そうで楽しいんだ。で各プレイヤーはですね、まあ、ゲーム前半は強化に勤しむので比較的自由なんですけれども、後半は互いにぶつかり合ってきて、その際自分の思ったようにマンカラがうまくいった時ですよね、他の人の隙をついて計算通りいった時がめっめっちゃ気持ちいい。で、騎士団長の気分になってるから、もう途中で、うるやとか言っちゃうわけですよ。
そうですね。
ついちゃうわけです
ね。うわ、落としゃーってか言っちゃうわけ
です
よ。ついちゃう。
個人的にはちょっとマンカラがうまくいった時は、11S!
いやいや、違う。いや、このゲームのゲームデザインは別に 11S さんじゃないんで。あと、マンカラ生み出したのも、古来からあるものなんで、11S さんは引用しただけですから、
引用
しただけっていうのも失礼ですけど。
いや
確かに果物集めはもう神ゲーですけど、
そうですよ。
とはいえこのゲームと11Sさんを結びつけるのはいささか乱暴。
つい
ささか乱暴です。
つい
はい。そしてさらにこのゲームの魅力なんですけれども、ゲームデザインとしてマンカラシステムの万能さ、まあ、そもそもですがマンカラというメカニクス自体が優秀で、だからこそ古来から現在まで未だ多くの派生作品が生まれ続けてるんですけれども、この作品においてもそれは遺憾なく発揮されております。
はい、
根幹としては敵を倒して陣取りしていくっていうのはメインの進行なんですが、実は他にも得点要素が豊富に用意されているんですね。例えば建築アクションをするたびにプレイヤーボードに載っている建物コマをメインボードに配置していく、要は建てていくんですけれども、その都度得点がもらえます。しかも建物は建てるとそのコマがあったところがオープンになって、各アクションのパワーがより強化されるようになるんですね。だから建設は敵を倒すことと同様に非常に大事。そして他にもワーカーを増やしたり戦闘力を上げたり、アクションによっていろいろできますが、その全てに得点がついていますし、建物を建てたマスの場所によってもボーナスとして得点がついていたりする。マンカラで計算して効率的な動きをしていく中で、様々な得点要素をどうゲットしていくか、どう自信を強化していくかっていうのがポジティブに楽しめるよう魅力的にゲームデザインされているのは、このクルセイダーズの素晴らしいところなんですね。マンカラ様々でございます。
そうですね。もうとにかくわかりやすい。
あとですね、ひっくり返すことによるリスクと横取りのチャンスっていうのがありまして、まあ、手番においてマンカラをせずにひっくり返した場合、さっき言ったようにできるアクションが2種類に増えるわけですけれども、これがなかなか食わせ物でして、まず1手番しゃがむことになるリスクは思った以上に大きいです。特に後半、まあ、ひしめき合う陣取り合戦中はですね、ひっくり返す行為自体がもう負けに行くようなもの。とはいえ、そのひっくり返したことにある恩恵も大きくて、特に移動&立てるのアクションタイルはもう鬼ですよね、キパミさんね。
そうですね。人が敵を殲滅した後に、まあ移動して、その殲滅したてのさらちのところにバーンと自分の建物を建てることができません。
ひどい。
そうなんですよ。本来だったら2手番必要な、移動して建てなきゃいけないところを、もう移動した瞬間に建てれちゃうんで、せっかくこう自分が敵を倒して陣地を開けたのに、そこに隣から別のプレイヤーが入っていて、一気に建てちゃうんですよ、建物。
すごいです。
あれみたいな。
ひどい。
やめてよみたいな。でもそれができちゃうようになる。ここら辺のですね、まあ、ひっくり返すことによる恩恵、メリットっていうのはかなりでかいです。このバシバシ進行したいけど、ひっくり返しもしたいというジレンマによって、我慢比べに近い状況が発生してくるんですよ。だから、誰かがひっくり返し出すと、あ、自分もやらなきゃって。
強化しなきゃ。
そう。じゃあ、自分ひっくり返します。 じゃあ私もひっくり返します、じゃあ俺もみたいな、みんな一連の流れになってて、もう場合によってはですね、一番ゲーム始まった瞬間に全員でひっくり返しませんかってもう私呼びかけます。
やりませんか。
もうこっから2ターンはみんなでひっくり返すこととしましょうとか言って、ね、
協定を急に結
ぶ結ぶんですけど、大概そういう時別のプレイヤーがひっくり返さないんだ、進んじゃうんだ、
サクサクっとね、
裏切ったなみたいなね。
結局あれですからね、ちょっと移動した先で端っこの土地とかでちょっと自分だけの土地みたいなの作ってもね、いいですね。
そうっていうのもね、まあ戦略としてはありですよね、うん、はい。でさらにですね、魅力、はい、ランダム個性によるリプレイ性ですね。まあ、このゲーム、陣取りゲームとしてはシンプルめなので、はい、まあ、一見すぐに飽きそうに思えます、うん。ですが、実は準備段階でランダムに配られている個人能力っていうものがあって、うん、例えば、カオリンさんが持っているこの能力であれば、本来マンカラは右回りでやってください。コマを右回りで捨ててってくださいなんですけど、カオリンさんだけどっち向きでもいけますよ。
お
ー、とか、一個飛ばしで捨ててってもいいですよとか、最初から能力高めで始まりますよみたいな、ランダムで配られている自分の騎士団長能力っていうところで遊ぶたびに求められるプレイングは各プレイヤー大きく変わるんですね。でさらに言えば、アクションタイル自体もですね、モジュール型になっているんですね。これもまた遊ぶたびに変えれば、効率的動きも毎度変わってくるわけですよ、
うん。
そしてプレイ時間も比較的短いっていうのも相まって、飽きることなくサクッとヘビロテでこれからも長く遊び続けられる。ここ大事、ヘビロテでこれからも長く遊び続けられる、うん、そんな定番化の可能性を秘めた作品だと私は思いました。
あ、この個人能力強化したから状態から始められるのってめちゃくちゃ有利ですよね。
そう、うん、その強化した状態って一見すると周りからしたらずるくないみたいな思うんですけど、うん、これがですね、地味な能力である人ほど実は後からじわじわ効いてきたりして、前半は羨ましがられてた側が後半は、うん、いやもうこんなん絶対負けるやん、そっちの能力の方が強いわみたいな言い合いになってるみたいな。
能力のせいみたいなね、自分の
次第に同士喧嘩
しちゃう
っていうところも楽しいポイントですね。はい、では、遊ぶ際のコツっていうところに、踏み込んでいきますけれども、
はい、
はい、遊ぶ際のコツはですね、勝利の道は戦いの道。
おー、かっこいい。
このゲーム、勝利点は至るところにあると先ほど言いましたが、とは言っても最も勝利点をゲットできるのは
侵略。
そう、敵を倒すことによる勝利点のゲットなんですね、うん、つまり戦闘ですよね、というのもこのゲームの戦闘の仕様が少し独特なんですけれども、敵をどれだけの戦闘力でぶっ潰したかによって、はい、そのパワーの数値がそのまま勝利点になるんですよ。
ほ
ー、一生懸命建物建てたり、はい、仲間集めたりしても、まあ、2点とか多くても5点もらえるぐらいなんですけれども、うん、超戦闘力強化してぶん殴るだけで下手したら12点もらえたりします。
恐ろしいですね。
で、ゲームエンドのトリガーっていうのが、さっき言ったように、得点チップの枯渇にあるので、終盤はもうバンバン異教徒をですね、殴りまくってみんな。で、バンバン勝利点を取っていくわけですね。
あ、これ終了のトリガーが勝利点の枯渇って面白いなって思いました。
うん。
目に見えて、終了が分かりやすくなってて、
うんうんうん、
で、それもまた見通しの良さに繋がってると思うんですけれども、前の人が何点取ったら、これはゲームは終わるっていうのが、こうだんだんだんだん分かってくるんですよね。
そう、だから終盤になってきたら、うん、あれもうあと4手番ぐらいありそうだったと思ったら1手番しかなかったみたいなのもザラにあって、
でしかもその自分が今どのあたりにいるのかっていうのが得点ボードはないんですけど、うん、その自分の持ってる点数と、全体の点数を鑑みて、だいたいどのくらいの位置にいるかなっていうのが予想できちゃうんですよね。
そう、やっぱ計算なんで、マンカラっていうゲームジャンル自体が、うん、そこら辺の計算はある。そしてさらに言えば、遊ぶ際のコツって、その、はい、まあ、こういうこと言ったら、それはどうなんっていう、まあ、物言いが入りそうなんですけど、はい、私の果物集め、そしてこのクルセイダーズの遊ぶコツは、マンカラをめっちゃ計算してるふりする。
ふりする
ふりをする。
はい。
うんうんうんつって、これまあラジオなんで今全然わかんないでしょうけど、はい、今ジェスチャーしてますけど、自分のプレイヤーボードに指を差しながら、あ、これがこうなって、ああなってみたいなのを、まるで計算してかる。
果物集めてやりますね。
そう、今噛んだけど、してるかのように、見せる、
はい
はい。で、ちょっと小声で、こう、そうやって言えば、他のプレイヤーも、めっちゃ考えてるやん。やばくないみたいな。で、だんだん相手がビビり出したら、はい、相手のも計算しだす。 でこうで、ああ、かおりさん、ああ、なるほど。はいはいはい。手だったらあれでこうでこうで、みたいな、指さしながらね。はい。ってやるともう相手はもう超プレッシャーですよ。
ああ、そうですね。
確かにね、プレッシャーですね。
これがコツです。
コツ。
ただ、何にも考えてない。
それにしても得られる結果は何ですか、効果は。
さんさんたる敗北です。あんなに考えてたのに負けてやんのみたいな屈辱。でもね、やっぱそうやってなんかこうね、はい、体を持ってして遊んでるのを見せたいじゃないですか。
あ、そうですね。うん。
あ、楽しんでんな、みたいな。
う
ん、
あ、でも結構それってね、いいことですよね。
そう。
その、重ゲーとか中量級のゲームこそ、
うん、
そういった感じの小技みたいな、
うん。
を、メンツによったらいいのでは。
なるほどね。
こう、向き合っちゃうと、こう、自分のボードがあるゲームって結構黙れがちになっちゃうから、いいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
はい。っていうところですけれども、じゃあネガティブな点、
はい、
ネガティブな点点点
点点点点、
はい、じゃあちょっとチュパミさん、なんだと思います？あえてあげるクルセイダーズのネガティブな点、
卵かけご飯って書いてある。
え、どういうこと？卵かけご飯？
箱に卵かけご飯って書いてません。
書いてないですよ。どうしたんですか？
TMG。
いや、メーカー名やん。いや、TMG っていう出版社から出てるからこのロゴでしょ？
はい。
あと、卵かけご飯は TKG だよ。なんで、たまーのとこ。
卵だけすごい主役
じゃん。卵ご飯やん。卵ご飯ちゃう？それ。冷えじゃねえよ。違います。そんなネガティブなわけないだろ。まあ、ネガティブな点はあえて言うならば、
はい、
準備と後片付けが大変。
あ、でもさっき一生懸命やってましたもんね。
そう。これ準備するの下手すると10分以上かかりますね。なぜかというと、コマ、めちゃくちゃ使います。で、自身のもう置く場所全部決まってるわけですよ、コマ、うん、種類ごとに、
うん。
だし、ボードも、これまあ、ランダムで配置するものが結構多分にしてあるんで。
あ、ありますね。
そこで時間が取られちゃうんだな。
うん。
なるほど。
だから、プレイ前に、もう準備は、できるだけ早めにやっておきましょう。みんなが集まる前に、ちょっと持ってきた人が、もう、並べながら待つ方がいいかなと思います。
はい、
うん。で、さらに、ちょっとネガティブな点なんですが、
はい。
なんだす
なんだすなんだす
なんだす
何それ、え、お泊まったんですか、
違います、
なんだすなんだすはい、さらにネガティブな点としてですね、私が言いたいのは、細かい処理の部分でわからない点が多い。
ほう。
実はルールブックにですね、載ってない点がいくつかあって、例えば、1回の手番で2箇所以上に建物は建てていいんですか、
はい、
戦闘を2箇所で一気に行ってもいいんですかっていうところ書いてません。
うん。
で、もっと言うと、茶色の敵を倒した時にできる追加建築っていう要素は、そのマスのこの建築ボーナス得点で影響するんですかしないんですかっていうところ。
ああ。
これちょっと細かい部分の言及がない
んです。ないんですね。なんかありそうなのにすごく。
で、ここら辺はなんとですね、中戸さんっていう方が実際に出版元に聞いて調べてくださってて、それをクルセイダーズルール補足まとめって名前でツギャッターの方にまとめてますんで、
すごい。
これから遊ぶ方はそちらを参照していただけたらなと思いますし、うん、まあホラボドのブログの方にもリンクを載せておこうと思います。ってところですかね。
親切ですね。
まあ、愛が溢れる。
はい。
ね、クルセイダーズ愛
ですね。クルセイダーズ。
はい、じゃあ点数。点数ですよ。
はい。
じゃあ点数、今回の100点の指標、はい、じゃあ久々に私でいいですか、
はい、
はい。
もみさんが考える100点の指標、
はい、
職場の人との花見、
ああ、
まあ花見自体はほら友達と行ったりとか、ね、綺麗だなとかありますけど、
はい、
職場の人と行く、はい、もしくは職場のイベントとして行く花見会が果たしてあなたたちにとってどれくらいのものかっていうのを知りたいんで、それを100点として、
はい
はい、
今回のこのクルセイダーズ、
はい、
考えてみたいなと思いますが、じゃあまだ遊んでいないカオリンさん、期待値としてちょっと考えてみてください。そうです
ね、はい、職場の人と行くお花見を100点として、
はい、
クルセイダーズは300点。
あら、
あら、
300点。あんだけ、
どっちがどっち、
職場の人と飲み会に行きまくるカオリンさんが。
はい。
なんで？
なんで？
え？いや、むしろみんなに行きたいですけど、
うん、
楽しいのって。
え
いや、正直なんですけど、私はちょっと、そういうイベントごとがあると、どちらかというと、面倒を見る側の立場が多いので、
そう
です
か、
ね、どうしても、そういうことやると、あ、めんどくさいなって思っちゃうんですよ。
なるほど。
絶対、お酒ここないとか言われて、クヒーって になるから。
コスモリオンじゃねえよ
って。やるんですよ。
持っていかなきゃいけないの？
そうそうそう。来ないですよ、構想で。要はコンパニオン扱いですよね。
昭和やないか、変わらず、香り
さん。そういうことをもう考えたくないので、はあ、めっちゃ低いですよ。
あらー。はい、まあクルセイダー自体もね、かなり面白そうでしょ。
あ、面白そうです。ちょっとやりたい。
はい、じゃあ、チパミさんは？
職場の花見100点として、クルセイダーズは300点。
はい。ね、今、すごい勢いで唾飛びましたけど。ちょっとボードの上に。
大丈夫、これクラウドファンディングでされたボードなんで、すごく分厚くて、はい、頑丈、
うん。いや
質が違う。
それは持ち主の私が考えること。
唾液程度ではって。
やめてくれる。
蒸発する。
で、なんて言ってたんですか、もう忘れちゃいました。
300点。
一緒かい。
そうなんです。
なんでですか？
やっぱ職場の方との花見、楽しいんですよ。うんうんうん、楽しいですけど、なんかすごいいいところに連れてってもらえますし。
どこやねん。
京都のめっちゃいいとこです。
あら。
ですけど、
うんうん、
めっちゃくちゃ緊張するんですね。
あー。
そう。私、開発職なんで、オタク人種なんですよ。
うんうんうん。
なんですけど、周りにいる営業さんとかと鉢合わせたりとかしたら、オタク人種はどうしたらいいかわからない。うん、
なるほどね。イケイケと。
なるほどね。
そうです。
株主もいますからね。
ゴーゴークラブの人たちと。
肉食と装飾が、うん。じゃあ、もみさんなんですか？
そうですね。まあ、500点ですね。
早い。
この間行った。
いやーもういい。もう職場の人とのもう花見はもう十分。
ボードゲームできたでしょ？
そうですよ、ボードゲームできたじゃないですか。
い
や、できたけど、みんなその場だけや。楽しそうにしてんのは。ほんでなんかじゃあ次、じゃあうちでやるボードゲーム会行きますかって言っても、はい、大丈夫です。スマブラやるんで、みたいな。ふざけんなよ、マジ。
つなが
ん
ない。
花見だからやってるだけだから。
あ、なるほど、
ね。まあ、広がったとはいえ、ちょっとね、やっぱ花見自体に対しての期待は私はそこまでないですし。
綺麗じゃないですか。
好きな人と見る方が綺麗でしょ？
は
愛する家族で見る方が綺麗でしょ？
は
それが汚いおっさんどもと見て、ガハハ言うて、ビール頭からかけられたりして、何が楽しいね、しょ。
まあ、否定はできないか、
そう。
そして、クルセイダーズは、
はい、
リプレイ性も伴って、
はい、
今後ヘビロテで遊べるゲーム間違いなし。
なし。
これ考えたらもう500で足りないですよ。
わ
あ、というところで、
はい、
総合
点。かなりのインフレですよ。
350点ですかね。いいですか？
はい。はい、いいと思います。
いいと思います。
はい、じゃあ、こちら、クルセイダーズは、
はい、
職場の花見イベントを100点としたときに、350点となりました。おめでとうございます。はい、クルセイダーズ、実はですね、はい、今別に日本語版があるわけでもない。そして流通もあるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。じゃあどうやったら手に入るか、はい、まあ、海外のね、輸入されてる方もいらっしゃるんですけれども、はい、なんかね、一説によると、日本語ルール入り多言語版みたいなのが、流通近々あるとかないとか。
おー。
噂です
。
うん。
まあどうなるかまだ確定ではないらしいんですが、そういった動きがあるみたいなんで、
はい、
もしかすると、日本に一般で買えるようになるかもしれない。
かもしれない。
そうしたらもうぜひ。
これはどこからですか？どこからですか？
それ言えないんですよ。それ、言うなって言われました。
あー、じゃあ、うん、なんかツイッターを追っかけてたらもしかしたらわかるかも。
まあそういうのもね、うん、ありますから。
まあ、
まあ、それも確定ではないので。
噂の段階
ってことですね。あー、楽しみですね。
そう、本人の努力だけではどうしようもない。出版側の都合もありますからね。なんともわからないところですけれども、ちょっと期待したいところだなと。
はい、これはいいものですよ。
はい、はい、というところでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは映画紹介コーナーになりますよ。
はい、
かおりさん、久々の
久々ですね、
映画紹介コーナーだと思いますけれども、
はい、
今回紹介する、あ、もちろんですね、今回もですね、ネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れませんので安心して聞いていただけたらなと思いますが、うん、今回はですね、こちら、ドン、スパイダーマン、スパイダーバース。
スパイダーバース。
スパイダーバース。そうでございます。
はい。
これお二人はもう見られました？
いや、それも見てないんですよ。
あら、チパミさんは？
見ました。
あら、見ましたわ、チパミさん。あら、だって今めっちゃ話題だもん。
そう、話題なんですよね。
なんで見てないの？
いや、行きたいなーって別の映画見に行っちゃったから。
何見たの、その時。
あ、何見たんですか？
何、英語女性機。
えぇー。 まあ、それはそれですけどね。
で、あーって行きました。あ、
なるほどね。はい、まあ、わかりますが、いやー、スパイダーバースはほんといいですよ。こちら、
はい、
現在全国で絶賛上映中、マーベルコミックを原作としたスパイダーマンとしては初の CG アニメ作品なんですね。はい、うん、2002年の実写映画版を皮切りに、まあ、日本でもスパイダーマンはまあ一般層を巻き込んで人気作品となりましたね、
うん、なりましたね、
なりましたね。
でその後、まあ、サムライミ版が3作、うん、アメージングスパイダーマンが2作、まあ、こちらは権利関係、まあ、うん、打ち切りになっちゃった
んですけど、面白かったんですけどね、
ウェインが死んだところでね、終わっちゃって、あれやってなっちゃったんですが、そしてアベンジャーズに合流する形でスパイダーマンホームカミングシリーズが現在、
はい、
前回中ですね、
はいはいはいはい、若いスパイダーマンですね、
うん、そうですね。でそちらは今年の夏に新作のスパイダーマンファーフロームホームが上映予定になります、はい、
ファー
フロームホームがですね、はい、なってます。でそんな人気コンテンツであるスパイダーマンですが、いやいやと、シリーズ1から作り直しすぎやんってね、いやもうみんな思ってますよ、日本人も、
う
ん、
そうです ね、
ええ
ですね、
まあ、せっかく展開追ってって、あのキャラがどうなった、こうなったんだ、どうなる次って思ったところで、あ、じゃあまたゼロからですよ、雲に噛まれるところからですよ、ちょっとやりすぎちゃうか、この短い期間でってね、
うん、そうですね、
そうですね、
うん、まあ、突っ込みたくなるじゃないですか、で、まあ、さらに言えば、ね、その突っ込みどころとして、うん、そのまあ、MJ がブサイクすぎないかとかね、うん、あとサンドマン、ね、サンドマンの T シャツがちょっとこの時代に合ってないんじゃないかみたいな突っ込みどころはありますけど、いろいろありますけど、
はいはい、
そんな中、
はい、
またもや新シリーズですよ、このスパイダーマン、スパイダーバースは、
うん、そうですね、
で実写版とはまた異なる世界設定にて発展するヴィランとの戦い、もうええよって、
そうですね、ナンバーステージだと、
しかも CG か、CG アニメかと。
もう、はい、なんかボビーさん全然ね、テンション上がってなかったですよね、最初ね。
ああ、そうですよ。まあじゃあアニメだったらもう見なくていいかなーなんて、ね。
でも私でも結構予告編の時ガスって掴まれたんですよ。
あら。
なんかアニメ表現がね、構図とかがめっちゃ面白くて。
あ、でもなんだったかな、アントマンだったかな、何かのスタッフロール中に、ほら、よくあるじゃないですか。
はいはい、
マーベル系は。
うん。
次回作とか。
ああ、ありますね。
同じ系列のやつをちょっと流す。はい、そこでね、確か流れたんですよ、これ。スパイダーバース、はい、
うん、
その時はもう全く見る気なかったです。
わかります。
なんか変なシーン流されたしね、はい、なんかね、お墓でね、うん、後ろから男の人に襲われるシーンでしたけど、そんなとこ流されて、なんや、全然期待してないわと思ったが、がですね、まあ、イカラジのおけいさんをはじめいろんな方からスパイダーバースは別格ですよと。
そうですね、おけいさんがグループラインでなんかもう
興奮して、絶対見た方がいいみたいな、
興奮しすぎて、なんかツイッターをから漏れてグループライン流すぐらい
送ってきましたよね。
あのおけいさんがですよ、
はい、
って言われたから、まあ、少し時間できた時にですね、はい、あまり期待もせずに見に行ってみたら、かぁ面白い、これが、
まあ面白い、
これは確かに別格やなと、
はい、
うんうん、
まあ、人生において初めてこうトイストーリーを見た時と同じ衝撃、
え、トイストーリー、
トイストーリー、はい、トイストーリーといえばですね、まあ、フル CG アニメーションとしては、はい、まあ、人類史上初、
はい、
あれ見た時は本当にうわー、こんな時代が来たんだって、まあ小さいながら思いましたし、人間気持ち悪って思いましたけど、今見たら目ん玉とか結構グリグリに飛び出した人間が出てきますけど、あの時と同じ衝撃ですよね。あ、すげえなっていう。まあ、ちょっとここら辺からね、物語の方の話入っていきますけど、あらすじを、
はい、
久々に、
あ、カオリンさんに、
カオリンさんにやってもらいましょうかね。
お願いします。
はい、
頑張ります。
これまではもういっちゃんがやろうとしたり、はい、私がやろうとしたりして、
はい、
神々、神々、神々、神々、神々、神
々、神々、神々、神々、神々、神々、神々、神
々、神々、神々、神々、神々、神々、
神々、神々、神々、いきます。スーパーヒーロースパイダーマンが活躍する街ニューヨーク、その街で名門校に通う中学生のマイルスはひょんなことからスパイダーマンと同じ能力を得てしまうが、まだその力をうまくコントロールできずにいた。そんな中、何者かによって時空が歪められる事態が発生し、異なる次元の様々なスパイダーマンたちがマイルスの世界に召喚されてしまう。その一人、落ちぶれ中年ヒーローのピーター・パーカーと出会ったマイルスは、その指導のもと、一人前のスパイダーマンになるための特訓を開始するのだが。
はい、ありがとうございます。
はい。
ああ、もう見てもない映画のね、話を。
はい、
さらっと。
すらすらとね、さすがカオリンさん。
ありがとうございます。
ええー。
これでもあれなんでしょ、カオリンさん。
はい。
ゆくゆく見に行こうと思って
ます。思ってます。こんなに私、正直、さっきも話されてましたけど、うんうん、私も、いや、 CG かよ、うん、でもって、まあまあ、全く実は予告とかも見てないんです。もう興味をその時点でスッって引いちゃったので
、まあ、まあ確かにもともと実写ですもんね、
う
ん、
はい、まあキャプテンマーベル見に来
た、もともとはコミックだよ、もともとはコミック、
日本人に馴染みがあるのが、
うん、ね、なるほどね、
うん、って思ってたらそうなんですよね。意外に評価がいろんなとこから高くて、
うんうん、
え、これ見に行かなきゃいけないかなって思ってた矢先に、
はい、
もみさんから、
はい、
次回これ紹介するよって、嘘でしょって。
つながった。
これはって言って映画館めっちゃ調べたら、まだやってるから。
そうです。
はい。
はい、
まあ、ちょっとそんなカオリンさんにも向けて、私とチュパミさんの方ですね、この作品の魅力ってところを伝えていけたらなと思いますけれども、
はい。
はい。はい、まず、私が伝えたいところはですね、パラレルワールドのスパイダーマンが一堂に会すという激アツ展開なんですね。
パラレルワールド、
そう。
スパイダーマンっていっぱいいるんですね。
いっぱいいます。
実はね。
この作品では、あらすじもあったように、様々な世界線の、しかも時代も異なるスパイダーマンたちが、うん、主人公マイルスの世界に召喚されてきます。で、もう言っちゃいますけど、マイルスの世界の本来のスパイダーマン、ピーター・パーカーは、とあることによってね、
死んじゃうんですよね。
そう、死んじゃうわけです。まあ、これはネタバレではなく、単純にもう、はいはい、公式サイトに載ってます。
またそのね、ピーター・パーカーがイケメンなんですよね。
イケメンのピーター・パーカーがね、
はい、
そう、マイルスと、君は僕と同じ能力なんだね、じゃあ僕の元で修行しなよみたいなことを言うんですが、
クール
で目の前で、まあ、亡くなってしまう。それを目の当たりにしてしまって責任を感じているものの、未だスパイダーマン能力をうまく使えず、敵であるヴィランたちと戦うこともできないマイルスの元に、
はい、
別世界のピーター・パーカーが、
ピーター・パーカー、
そう、
はい、来た。
それはピーター・ B ・パーカーなんですけれども、
B、あ、違うピーターパーカーなんですね。
そう、それは本来いるピーターパーカーとはまた別のピーターパーカーになっているんですね。で、これがまた素敵な設定なんですけど、そのピーターはバツイチで落ちこぼれで中年のスパイダーマンなんですよ。
あら、そうなんですよ。ちょっと腹が出てる。
そう、中年太りで腹が出てる。お腹たゆんたゆんの状態。で、いつも卑屈でめんどくさがりや。しまいにはですね、元嫁の MJ がマイルスの世界側にはちゃんといるんですけど、
はい、
その MJ を発見したらもう錯乱しちゃって作戦を途中で放棄しちゃうとか、もうそんな始末ですよ。ダメ人間。
ダメ人間。
ダメ人間。ですが、
はい、
少年マイルスと中年ピーターが共に度重なる苦難を乗り越えることによって、互いの仲間としての信頼とか、大きな成長を見せていくんですね。そして、その中年ピーターだけではなく、他にも登場するのが4人のスパイダーマンなんですよ。
うんうん、
まず女性版スパイダーマンであるスパイダーグエン。自立型スパイダーロボットに乗って戦うペニーパーカー。1930年代の世界から来た白黒スパイダーマン、ノワール。で、コミック世界から来たスーパーブタヒーロー、スパイダーハム。
ハム
ハムスパイダーハム
ハム調理後
もうこの異名を聞いただけでですね、大丈夫かと。
はい。
ねってなるでしょ。
色物宇宙が
すごい。色物すぎるやろと。うん、まあ、なんか仮面ライダーとか戦隊ものでよくある、
はい、
かっこよくて強いヒーローたちが一度に会して敵をぶん殴りまくるっていうものではなくて、はい、次元が崩壊する世界の大ピンチの中集結したのはやべえヒーローだったけど、どうするっていう、どうするっていう話です。でもそのバランスが話の展開においてもアクションや演出においても絶妙なんですよ。ところで、そもそもこのスパイダーマンスパイダーバースって原作コミックっていうのはちゃんとありまして、
あるんですね。
そうです。で、そっちはインヘリターズというスパイダーパワーを食い物にするヴィランたちと100人を超えるスパイダーマンたちとの戦いなんですよ。100人ですよ、100人。
やばいですね。100種ね。
100種。で、さすがにそれを新作2時間映画として描くには無理がある。
うん。
だから、登場キャラクターを絞って、さらには敵キャラも、キングスピンっていうキャラクターを親玉とするギャング寄りなヴィラングループに変更されたんですが、それがこの映画、脚本のうまい部分なんですよ。
うん。
キングスピンという悪の根源にはですね、バックストーリーとして、昔愛する者をスパイダーマンの戦闘中に事故で亡くしてしまうという過去があるんですね。その逆恨みで世界の崩壊を招くとんでもない事態を引き起こすことになるんですが、彼には彼なりの影がある。
うん、
で、マイルスや中年ピーターが抱えるトラ ウマとか人生の影とリンクするんですね。だから一概に完全懲悪として処理できない深みある感情を私たち鑑賞者が持つようになってるんです。まあ、所詮アニメ映画だし子供向けとは言わずとも、いやはや、まあここまで味わい深いものであるとは驚かされましたね。
ちょっとその設定はスパイダーマンっぽいですね。
スパイダーマンの中で言うとやはりその親子愛とか失われた自分の愛の対象みたいなのは出てくるんですけど、はい、それがスパイダーバースにおいてはより強調されて、そして見事な絡み具合なんですよ。正直スパイダーマン3とかになってくるともうほんとどうでもいい敵だらけに なるニューゴブリンとか、はい、なんか
そのそうです、ね、最初の頃あった
サンドマンとか
ジレンマ的なね、そうあーしょうがないよねみたいなとかなくなってましたからね。
そこら辺がですねスパイダーバースは絶妙なんですね。
で
子供は純粋に楽しめますし、大人はその感情のありさまに感動して熱くなれる。だからツイッターなどいろんなところで評価がやっぱ高いんだろうな、うん、もうオールレンジいってますやんっていう、うん、ねえちゃんさん、
う
ん、
そうですね、
うん、
ずーっと目が離せないですよね。
ずーっと目が離せない、
どのシーンも
そう、あーいいこと言いますね。そう、私ちょっとまあここでまたさらに魅力なんですけれども、 CG アニメだからこそ表現しうるアクション、テンポ、映像美、これは本当に素晴らしいところで、特に映像表現は一般的に想像されるそれとは一線を画した新たな CG アートを盛り込んだ独自の世界観ですよね。
CG アート
なんかね、例えばドコーンとか書き文字あるじゃないですか、漫画とかで出てくる、はい、その書き文字とかあとカットインとかがアニメ中に出てくるんですよ。
へえ、
アニメやけど、はい、コミックっていう、
そうコミックの部分をうまく落とし込んでて、まあ、繊細できらびやかに、うん、それでいて発見と可能性を感じられる映像となってます。
そうですね、なんか常にあとスクリーントーンみたいななんか点々みたいなのもついてて、よく見たらアメコミのタッチで書かれてるんですよ。
まあ、正直そこに関しては人によっては賛否両論あるかもしれない。見づらいとか、うん、絵のインパクトが強すぎてお話に集中できないとかね、うんうんうん、でも間違いなくこの新しいスパイダーマンシリーズを絵として表現する上では、うんうん、この手法は絶大な効果を発揮してるなと思いました。あと実写版では成し得ない様々な豪快なアクション、そしてテンポの良さ、これは秀逸。
テンポの良さはすごい良かったと思います。気持ちよく流れていきますよね。
うん、こう豚であるスパイダーハムとか、はい、あとリミテッドアニメーションで小回りが存在するペニーパーカー、
うんうん、
ペニーパーカーはですね小回りがあるんですよ。
小回り、はい、
要はカクカク動いてるの。
そう、
しかも日本のリミテッドアニメーションではなくて海外のちょっと下手な昔のミュータントタートルみたいな、はい、ちょっと変 なんか その小回りみたいなんでカクカクカクって動いてるんですけど、これはだから CG じゃないと、まあ、正直現実世界観側のマイルスたちリアルスパイダーマンたちと特に共闘するなんて一緒に戦うなんて、まあ、そもそもこの映像表現じゃないと無理だし、
そうです、ね、
説得力を保っているのはこれのおかげです。
で白黒の方はなんか逆に滑らかに動いてるんですよ ね。
そうノワールね。ノワールはこう1930年代から飛んできたっていう設定なんですけど、うん、風もないのにずっとたなびいてるんですよ服が
ちょっとハードボイルドな感じのね。
でそれもねピーターに突っ込まれるんですよ。あいつ風ないのにずっと服動いてるけど
なんで
みたいなっていうのがあったり、まあスパイダーハムとかもね物理法則無視していろいろできるんです、何もないところからでっかいそのサイバー量が叩かれるようなハンマーを取り出してボガンって殴ったりとか
よりちょっとアニメトゥーン的な、
そうこれだけでもうほら面白そうでしょ、でテンポの小気味よさも相まってそのスタイリッシュさ、まあ、スピーディーである迫力のある展開、独自の演出、まあ、昨今の映像作品の中でかなり秀でたものに仕上がってるなと感動しましたね。それだけ映像には釘付けになりました。チュパミさんの気持ちもわかります。ただもっと熱い感じで来てほしい。もうチュパミさんもっとうおーって
言ってる、ね、熱がすごいんですよ。
私の熱が強すぎるのか、はい、チュパミさんがもう
今もうあの無視してますから
半分寝てもてるやん
か。あーいいラジオですな。
何や、ね、聞くことかよ
熱がね、
そうですか。
でも思いはすごい伝わってきましたよ、
本当良かったから、まあ、ちょっと言葉では、まあ、説明しがたいので、とにかくまだ見てない人はみんな見てほしい、そして見るなら吹き替えがおすすめですね。
吹き替え？
そう。
なんか意外というか、やっぱね、洋画とかだと。
ああ、そうですね。あなたは字幕派でしたよね、
はい。最近はどっちもなんですけど、まあでもおすすめって言われると。
なぜおすすめかというと、まあ、スピード感、まあ、テンポっていう、まあ、 クションのシーンがかなりこう早いんですよ、流れが。だから字幕になっちゃうと、はい、そっち見ながらアクションも見て、で各キャラクター結構出てくるんで、それらを目で追うには難しいなってところです。で吹き替えの声優さんもね、またこれ豪華声優陣ですよ。そうですよ、はい、これはもう抜群の演技力を見せてくれるので安心して吹き替えでいいかなと、
は
い、
それはじゃあ、ちょっと吹き替えって言われるとドキドキする時が最近ちょっと多い。
まあでもアニメですから、
はい、
CG アニメなので、それはまあ実写版を見るよりはちょっと抵抗もなく見れるかなとは思いますけれどもね、は
い、いやすごいいい映画でしたよ本当に。
本当ね、
もう一回見たいですね。あの爽快感を味わいたい。
これ
はいつもね、あのマーベルとかそんなにチュパムさん見に行かれたりしないじゃないですか、
うんうんうん、
そんなチュパムさんがね見に行って押すっていうのはなかなか、
それだけ、まあ、一般的なね、はい、方も含め、
うん、
見やすい迫力あるものですからってところですが、
はい、
はいはい、まあ、ちょっとまとめますけれども、まあ一部のスパイダーマンファンから広がってすでに日本国内でも大きく話題となっているこの作品ですけれども、とはいえ地方なんかはまあ次のアベンジャーズとかスパイダーマン上映でもしかしたらすぐに上映終了となる可能性もあります。てか私調べましたけど、もうすでに、私たちの近くの映画館はあと1回だ、もう1日1本しかやってなかった。やべえよもう。
やばいです、ね、
なので気になっててまだ見てない、特にカオリンさんは是が非でも、はい、
そうですね、
急ぎ劇場へ足
を運
ばれたらと思いますね、はい、あの映像表現を堪能するには、はい、スクリーンで見るのが一番、
うん、
これをブルーレイとかで見ようと思うとちょっとね、ちょっと変わっちゃうから。
そうなんですね、
うーんと思いました。
はい、
はい、という今回のこのスパイダーマンスパイダーバース、はい、おすすめですので、
激おすすめのね、
ぜひ見てください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところでした、はい、ね、激烈に私のこのスパイダーバースの圧、そして、はい、テンションの下がっていくチュパミさん
ハッピーのようにね、
なんでどうしたね、ほんと花粉症ですか。
いやー、まあ、もみさんの話を聞いてるとラジオを聞いてるような気分になったん
で、
う
ん、ラジオそんな感じで聞く。だいたいあれじゃないですか、あのカップヌードルをすすりながらね、オールナイトニッポンを聞いて、はい、で受験勉強するみたいな、そんな時代をね経験してきた私たちにとって、はい、そんなまったりぐったりされても、
まったりぐったりしますよ。
なんやねん、もうやる気ないのあなた。もう花見の時の子供のようにもうグーかパーどっちかで叩きますよ
出た、
怖くて仕方ない、ね、急に破裂するんちゃうかなっていう、このやばいですよ。でもまだ4月ですから。
はい、
そうですね、
は
い、
そうですね、
です
年度始まったばかりですから、
もうすぐしたら令和、令和が来ますからね。
そうですね、
令和、
まあ、令和も私たち頑張っていこうかなと、
はい、そうですね、
令和がなくなるまで、
はい、
令和が尽きるまで令和
が終わるまでございますけどね、できてるかな、
頑張っていきたいなと、
はい、
はい、といったところでしたが、まあ、最後のいつもの告知をして、
はい、
今回も終わろうかな、ニゴロ会終わろうかな、
ニゴロ会はね、
はい、じゃあチュパミさんいつものお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマークエジオアロイ RABODO。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました、
はい、
といったところですが、今回も終わって、次回ちゃんとカオリさんがまた出てくれるのか、
はい、
そしてもうなんか元気がなくなったチパミさんが、
そうですね、
次回いないんじゃないか、
はい、聞いちゃうんですか、
ないしーってあれ、なんかカチキ煙やばい、肩からカチキ煙がすごいよ、人空人空ですか
懐かしいな
人空は強くなりますけど、私弱くなります。
すごいな、それはすごいぞ、
絞ってくみたいな、
そうかな、そうですか、はい、じゃ ありがとうございました。というわけで、はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、
はい、
せーの、
チャオチャオ
チャオ。